皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月5日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金融の最後の決着です。すいません、なんかちょっと風邪をひいてしまってですね、声がひどくて、申し訳ないと思っております。こんなこと言うのもなんなんですけども、私も20何年前からこういう仕事をしておりましてですね、風邪をひいて声が出なくなる時って決まって金融危機の時なんですよね。今回もなんか急に声が出なくなってきてですね、なんかちょっと世界の状況も日本も怪しいですよね。なんかこれあるのかなと、ない方がいいんですけども、なんかその不気味なものを感じておるところであります。今のこの世界の金融市場ですけども、典型的なこうバブル相場であることはお分かりですね。もう一度整理しますと、企業の実力に従って、株価が変動する、あるいはその債券の値段が動くっていうのは一番分かりやすいやり方ですね。ですからこれを長期的に見るとですね、なんて言いますか、この中長期に国が衰退する、企業が衰退していけば当然金利は上がり株価下がっていくわけで、もうとうの昔にですね、日本もヨーロッパもアメリカも中国も、株価は下がり金利は上がっていくはずなんですね。社債の金利ですね。それから国の国債の金利もですね、赤字がひどくなればなるほど金利上がっていくわけで、これがノーマルな状況ですね。で、その逆のことが起きてるっていうのは、それ金入れてるからですよね。注射の金を入れて、金を注射して、それでこう持ち上げてるわけで、これがですから、どうこうしますと本物のバブルになってくるわけで、ですから、今やこの世界の金融市場っていうのは、先進国、新興国、社債、モーゲージ、証券化商品、それから国債を問わずですね、ほとんどはこういうマネーサプライの力で値段が上がってる、完全なバブル相場だと言っていいと思うんですね。で、このバブルがっていうのはですね、レバレッジを効かしてやっていますから、終わるときは非常に激しいんですね。で、レバレッジを効かさないでやったらどうかっていうとですね、これほとんど上がらないんです。やっぱりその1の金を10に100に万にしないと上がらないってこのことで、ですからやっぱりこの、思わぬ損失が生まれたときに、この損失解消のために、どんどん売り払って、資金繰りをつけていくという、この負の連鎖がドミノ倒しのように起こっていくんですね。恐慌ってそうで。だから全部こう、暴落していくわけですね。で、暴落した後は、新しくこのマネーを入れる人、新しくこの資本を投入してくれる人がいないと、再建はできないわけで、今のこのマーケットを見てると、すべてがこう、一緒に崩れてきてますよね。アメリカもヨーロッパも日本も。だからやっぱりこれ、ここで救える人はいないんでしょ。そうすると、実は、この先ですね、ちょっと時間かかるかもしれませんけども、話は簡単で、企業の実力に従って株価は動き、企業の実力に従って、金利は動く、政府の、国債の金利も同じと。だから、守るべきはですね、自分たちの実力で、自分たちの実力がきっちりあればですね、どんなに一旦下がっても、そこを出発点にもう一回成長するってことあるんじゃないでしょうかね。だからその落差が大きいとですね、どうにもなりません。反対にこの、マネーサプライの力で資産が増えたと言ってる人は、これはまさに狐に騙されたのと同じで、俺瞬時に消滅しちゃうわけですね。別にその企業を見て買ってるわけでもないし、ただ単にマネーサプライの力で株価が膨らんだのを見てこれ上がったとか言ってるだけですから、中身は何もないわけですよね。だから言ってみればこの雲の上で遊んでたら、あ、突然この雲の上だったとこれ地面じゃないぞと言うんで下に落っこってくるみたいな、なんかそういう、おとぎ話の世界みたいなことが起きてくるわけですよね。で、それ分かってる人ってなんかあんまりいなくてですね。いる人はいるんです。だから、全部こう売り払っちゃってるんだけども、やっぱ新しい人は分かんないね。ね。これが実力だと思っちゃってる人多くて。だからそれは結構大変なんじゃないですか。で、実はその、もう、安倍口って皆さんご存知ですよね。あちこちで言われていて、安倍政権いつまで持つかでしょ。で、今度選挙やれば、それはボロ負けですわね。昭恵解散ですからね、今度ね。で、その人、それは政治だから、それはいいんですけども、問題は日銀ですよね。中原信之さんってご存知ですかね。元の審議員の方で。私、その、あの方の発表の原文を見たわけじゃないんですが、 まあ、彼がこう言ったっていうことを言っているニュースレターを見たんですが、この後はですね、日銀はその、金利のコントロールをやめたらいいよと。で、国債の購入を少なくとも半分以下に、半分にしたらいいよと。こういうようなことを言っておられるんですね。おー、ついに来たかって感じですね。なんでさ、80年代にボルカーっていうその FRB 議長が出てきて、それやったんですね、あれ。金利のコントロールというですね、まあ世界を放棄して、マネーサプライをコントロールするって形に変えたわけですね。まあ逆に言うとそれがですね、今回行き詰まって全部、水だらけになっちゃって、マネーサプライの力で全部上がっちゃって、それが行き詰まって今日に立ってるから、まあそれがそのまま繰り返すことはないんだけども、その中で一番重要だったことは、その方針変えた途端に金利は跳ね上がったんですよね。昔のアメリカはですね、預金金利は 3%、貸し出し金利は 6% と決まってたんですよ。だから銀行なんか簡単な商売ね、3% で預金を預かって、6% で貸して、午後3時にはゴルフ場にいるというぐらいのんきの商売だったんですね。でもそれがこのボルカーたちの金融政策によって金利が自由化されて、金利のコントロールがなくなって、同時にその、マネーサプライの時代になっちゃったから、もう市場でどんどん株価は勝手に動くし、それから金利も勝手に動く、だからもう銀行の、言ってみれば、ALM ですね、資産負債管理はめちゃくちゃになっちゃって、そんなこと経験ありませんからね、アメリカの昔の銀行の人たちは。片っ端から潰れてちゃったわけですよね。特に中規模のところはね。で、その時にだから金利が跳ね上がっちゃったっつんで、まあ金融危機にもなって、ドル危機にもなって、まあそこへソビエトが、当時アフガニスタンに攻めてきたってこともあって、ゴールドが大暴騰するという、まあそういう話になったわけですね。ですから、今回、その、まあ日本でもこれをやるっていうことは多分日本だけじゃないんだろうと思うんですね。アメリカでもですね、この FRB のこれ、どう後始末つけるかって当然考えてたと思うんですよね。トランプたちっていうのは要するに小さい政府がいいと言ってるわけですから、それはちっちゃくしたらいいと思ってるはずですね、あれ。で、ヨーロッパは日本と同じで、そうもいかんだろうと言ってんだろうけども、まあ、金利上がっちゃったらどうしようもないじゃないですか。だから結局ですね、この横並びでの超金融緩和の次は、金利のコントロールをやめて、マネーサプライを一定に保つという方向に移って、一旦金利が暴騰して、株も暴落して一旦整理すると、このマネーだけで踊ってた時代を整理するという形になる可能性は大いにありますよね。で、ゴールドの話なんですね。その後、ドイツとか、ドイツ銀行とかクレディスイスがなんで行き詰まったかですよね。あれ、やっぱりその、ゴールドさえあれば生き残れるなんて真っ赤な間違いで、ゴールドは少額持っていてですね、でなんか必要な時に売って生活の足しにするってことは、これはいけるんですよ。例えば革命が起きちゃったとか言った時ですね、例えば、かつてロシア革命起きた時ね、97年の1回目の革命ですけど、あの時はその貴族がゴールドを全部持っててそれを売り払ったこともそうだし、ロシアの当時の国庫にあったゴールドをですね、強奪したやつが何人もいて、まあこれが売り払ってですね、生き延びたって話はあって、そのうちの一部日本にも来たんだよね。で、ですからその何かの時にこれを個人的に売り払って儲けるってことはうまくやればできるんですけども、金を持ってれば、ただ持ってるだけでうまくいくってことは、それは全然ないんですよね。むしろ反対で、その生活のためには金を売って、その通用する通貨を買わなきゃならんってことが多いんですよ。だからその、今だったら例えばアメリカドルとかユーロとかですね、円とかこういう通貨買わないと物は買えないと。テレビも買えない、車も買えない、飛行機も乗れないと。いうことになってきますから、やっぱりこれ持ってるだけではダメで、やっぱりその、通貨の方もちゃんと持ってないかんですよ。で、この通貨の方の最大のポイントはやっぱりね、借金なんですね。貿易収支が黒字か赤字かってことも当然大事になっていくんですけども、資本収支のことなんです。資本収支が、この、大幅にこの、まあなんていうの、借金超過だとしますね。借金の方が多いってことになると、こう、借金を払うために、金を売って、で、その、返済用の通貨を買うってことをどうしてもしなければならなくなるんですよ。中国はまさにそうでしょ？で、ですから、まずその、負債超過の国っていうのは金持ってても結局は売り払っちゃうんですね。もちろんデフォルトすればいいんですが、デフォルトするとですね、おそらく永遠に言われるんですよね。レーニンがソビエト作った時にあいつらデフォルトしたんですね、あれ。それ前の、帝国ロシアの資産は、負債は払わなかったですね。そしたら2回目の革命が起きた時、91年に、フランスなんかがあの時の負債払ってくれっつって、 エリツィンなんか払ってましたよね。あれ、プーチンの時代に最後に払い終わったのかな。だからやっぱりね、デフォルトすると最後まで言われるんですよ。金には世界中執着ありますからね。だからデフォルトってなかなか難しくて。で、反対にですね、その、じゃあその、金庫を持ってて、その国が宗主国になって通貨制度を運営するかってなると、これも難しいんですよ。それをやったのがドイツ銀行と、今回はクレディスイスですね。アメリカのドルの金融っていうのは、それアメリカは全部見張ってますから、全部アメリカに逃げられちゃってて、自分たちの思惑が立たないわけですよ。そうするとなんかこう、どっかの国、特にアメリカも投資内で怪しい国があるとですね、政府がゴールド貸してやるんですね。政府がその金の準備を持ってるから、ゴールド貸してやるわけですよ。で、貸してやったゴールドを担保に、銀行が今度金貸してやるんですよ。あの、ベネズエラがそうだったでしょ。政府がゴールド貸してやって、その政府が貸してやったゴールドを担保に、ドイツ銀行やクレディスイスが金を貸してやるんですね。で、貸してやった金で、彼らは投資をしたり、まあ、買い物をしたりして日々暮らしてるわけですよ。で、そのゴールド担保だから結構低い金利で借りられるわけですね。国自身は怪しくて、非常にその信用力が低くても、ゴールド担保に借りれば、それはゴールドですから安いですからね。まあ、そういうやり方があって、だからゴールド担保の金融ってのは彼らそういうふうにやってたわけだけども、いや、そんなことやったってさ、結局はさ、借金返さなきゃそれっきりなんですよ。だからその、金を貸したドイツ銀行だとかクレディスイスは世界で莫大な損失を被っちゃってですね。しかもそれ怪しげなところに貸したもんだから、クレディスイスなんか今頃になってですね、ヨーロッパ5カ国で突然査察に入られちゃって、金塊が出てくるわ、宝石は出てくる。俺差し押さえられちゃって、大騒ぎじゃないですか、あれ今。結局そういうことなんですよ。怪しげなところにですね、ゴールド担保で金貸したりするとそういうことになるわけで。で、さらにですね、だから、要するに、まあ、金を担保に金貸すとこまでいいんだけど、貸した金を払えるかどうかなんですよ。貸した金を払えなければ、ゴールドを取り上げるしかないわけね。で、ゴールドを取り上げたら自分の手元戻ってくるだけですよ。で、金がなくなっちゃってるだけよ。渡した金は向こうに行って消えちゃって、彼らの買い物で消えちゃって、最後ゴールドが戻ってくるだけで、結局、貸した金だけ損するわけですよね。だから、ゴールドだけ持ってればうまくいくなんて、こんなこと全くないですね。それからさらに今度はですね、じゃあその、ゴールドを使って貿易やりましょうって話なんですけども、これも簡単にいかんのですよ。戦前の金融資の時代を見ればわかる通りですね、ゴールドを使って貿易やってって言ってもですね、ほとんどの国は貿易赤字なんですよ。国の数で言ったら赤字の国の方が多いんじゃないですか？国ごとにデコボコありますね。例えばこの国に対しては黒字だけど、この国に対しては赤字とか。まあ、だからそういうのはその間で調整を行われるんですが、トータルで見てみたら、大体赤字の国がほとんどでしょ？で、例えばその、我が国もですね、なんか新しい投資をしたいと、鉄道を敷きたいとか、空港を作りたいとか、工場を作りたいったら、まず借金でしょ？まず借金をして、で、今度はなんか必要なものを買うわけですよね。セメント買ったり、機械買ったり、飛行機買ったり。だから、当然最初は貿易収支赤字なんですよ。だから結局ですね、ゴールド担保にそんな貿易やってみたってだよ。今度買う方がですね、金がなくなってくんですよ。要するに外貨準備の帳尻をですね、全部金で決済することになりゃ、金がたちまちなくなってくるわけですよ。だからその金を貸してやったってね、結局その金また戻ってきちゃうだけで、金を担保に貸した金が消えちゃうわけなんですよ。だからあんなの全然うまくいかないんですよ。じゃあなんでイギリスは400年間も金本位制がうまくいったのか。戦後はだからアメリカのドルの体制がなんでうまくいったのかっていうと、ここがあの人たちらしいやり方なんですよね。私、彼らはね、投資をね、しっかりやってたんですよ。結局その貸した金を回収するためには、その国が戦争で勝てるようによく支援してやるべきだし、そのためには、まさにこの産業立国でしっかり産業を育ててやるべきだし、それに必要な技術、ノウハウは全部供与してやらなきゃいけないし、それからやっぱり教育を全部受け入れてやらなければいけないし、それから市場、マーケットを与えてやらなければいけないんですよ。だからそこにはですね、こう言ってみれば、アングロサクソン民族の優位性があるわけですね。中国やロシアというのは大陸の国でしょ。だから、その自分たちのこの縄張りを守る国ですから、別にそれで悪いことはない。そういう国ですよね。しかし、イギリス、アメリカというのは自分たちの縄張りを守るっていうよりも、世界を自分たちのマーケットと考えているそういう人たちですね。まあ、それが最近ちょっとですね、行き詰まっちゃったんで、また戻ろうと言ってるんですが、根本的にアングロサクソンの人たちっていうのは、自由マーケットということ好きで、で、やっぱり世界中を相手に自分たちが持っている一番いいものをこう届けたい。 それが仕事だと思ってるわけですね。まあ、世界で初めて産業革命を起こしたのがイギリスでありますから、まあそのエネルギーで、があって、それは今度アメリカにも引き継がれていて、自分たちいいものを作って世界中に届けていくと。で、ですから、例えば戦後の体制だってですね、その、金とドルの交換レートを公的なの決めると同時に、まず IMF を作ったでしょ？これ破綻した時の金融の救済システムですよね。それから世界銀行を作りましたよね。で、これは投資のシステムですね。で、こういうものは、それは形だけなら日本政府もできるし、中国でもできるわけですけども、いや、その中身の問題ですよ。やっぱりそういう、なんていうかな、世界をいつの股にかけてやってる連中の発想と行動っていうのは、自分たちの縄張りの中をうまくやればいいって考える人たちの行動とは全く違うんですね。なわち、中だけ良ければいいと思ったら外交のことなんか、ざっくり言ってどうでもいいわけですよ。しかし、外がうまくいかなきゃ自分たちもうまくいかない人たちっていうのは、外を何とかしないと自分たちも生きていけないから、外のことをやっぱり必死に頑張るんですね。人の国にちょっかい出すわけですよ。そのある意味で言うと、彼らの覇権主義みたいなものが、逆に言うと世界の産業振興とか、国家の隆盛をもたらしたわけで、ですから、金本位制とか言いましてもですね、所詮はやっぱりそういうアングロサクソン民族がやったことによる本当のそのパワーが出てきたわけですね。だから、その世界の金融システムを運用しようとすればですね、そこには、今申し上げたように、人材の教育から、産業の育成から、まあ場合によってはその国のね、戦争を支援するってことまで、全部ひっくるめて面倒を見ないと、貸した金絶対戻ってこないんですよね。だから結局破綻して終わりなんですよ。だから何のことはない、あの連中もですね、金を持ってるとか言うんだけども、で、それがどうしたと。ロマノフ王朝なんかですね、あれ世界最大の、当時金持ってたんじゃない？まあ、最終的な数字よく知らないんですけどね、世界最大に近いぐらいの金持ってたはずですよ、ロマノフ王朝は。それでもレーニン倒されちゃって、金があるのに、ロマノフ王朝なくなっちゃいましたからね。まあ、最初ケレンスキーか。ね、最初、ロマノフ王朝のね、王様が対するのはね。でもまあ、とにかく金が膨大にあったのに、潰れちゃったのがロシアなんですよ。だから全然話にならないわけ。だからこう、なんつうかな、世界のこのシステムを考えたときですね、貧しいでしょ、みんな。ユーラシアの中の国ってはっきり言ってこういろいろ言うんだけども、みんな貧しいわけですよ。で、なんか光るもの持ってないでしょ、どの国も。中国もそう、ロシアもそう。光るもの持ってないよね。光るもの持ってないと人はついてこないですよ。あれ、民族分かれれば分かれるほど。それはやっぱりね、通貨の運営だって何のうまくいかないですよ。で、だから、まあトランプたちなんか私頭いいと思ってて、もう手引いちゃうぞと。で、今のドルはだから9ドルにして全部あれ踏み倒したわけでしょ。ドル安どこまでほっとけばいいわけでしょ。それこそアメリカの金利暴騰させちゃって、金利大暴、暴騰させれば当然ドル暴落しますよね。金利が上がってドルが上がるとは多少金利上がったとの状況で、金利が暴騰して政府がですね、破綻したらドル暴落するでしょ。で、一旦だから今の政府をご破産にして、例のアメリカ合衆国紙幣、1960年代まで出してますよね。ユナイテッド、US ガバメント、紙幣ってね。あれに置き換えちゃうつもりなんじゃないの？だからもうそのアングロサクソン的な世界の運営はやめて、アメリカ合衆国の中だけで行くと、だから大陸の民みたいな国の運営にすると。イギリスはまあ半分そこまでしたいんでしょうけど、まあもうちょっといろいろ欲がありそうだけどね、イギリスの場合は。まあそんな風に考えているんでしょう。だからそれはやっぱりその最後の結末はなかなか難しいんじゃないですかね。だから最終的には、まあやっぱりその、日本とスイスなんでね、あれ、キャッシュが集まってくるのは。で、金は、まあだから、あれはいいですけども、金よりまずキャッシュが集まらない国に話は起きないですよね。何も起こらないですよね。だからやっぱり債権者の国ですよね。債権者の国がやっぱり頑張らないと、まあ東芝の問題もそうですが、債権者が頑張らないと再生はできないでしょう。だからやっぱり日本とスイスなんですよ。どうするかって話になりますよね。まあそんなこと考えるとですね、この結末っていうのは実は我が国も相当気合を入れなきゃダメで、我が国が何もしないとですね、これ債権者が何もしないってことだから何にも始まらないですよね。どの国だって払えないものは払えないわけだし、それことをとやかく言ったってそれは水かけるんだって戦争になるだけですからね。まあだからどうやって再生させるかというそこなんですよね。その大きなビジョンを持ってないと。ですからこの今のマネーサプライによって膨らんだ金融は、これバブルの崩壊で一旦水が抜ける、マネーが抜けて、現実がどんなに低い数字も一旦そこまで落ちる。そこから今度どう再生するかという、非常にその、中長期の話になっていくわけですよ。だから、今までの金融テクノロジー云々よりももっと実業の世界ですよ。 実業の世界でどの産業をどうやって運営するのかって、まあトランプもそれに近いこと言ってると思うんですが、そういう世界に戻っていくわけで、だからこれはすっかり金融も意味が変わってきますよね。その辺のところがですね、これからものすごくやっぱり大事なところになってくるんじゃないかなと思うんです。いずれにしろですね、この新しい常識に対応できてる人って多分今金融の世界の中で1000人いたって999人はなんか対応できてないような感じがするんですよね。まあどうなりますか、よく注目したいと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金融の最後の結末ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。